ショアミューが終わってちょっと半ば放心状態なんですけど、
うん、
ね、
そうなの、
時刻は5時40分23秒前でした。大丈夫大丈夫どうトライのために長くなるフライデー周波数 76.7MHz ここ絶対そんな風に言っちゃいけない。周波数 76.7MHz 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。JOGG3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオでございます。
ね、そうだ、ね、
ありがとうありがとう。
笑うよね、今のは。
そう。いやもう本当ショアミューで放心状態、すごいでしょ。
すごい
経験すると、
もうなんかもう全部終わった感じがする。いや終わってないのに。
シュワーってなってるよね。湯気出て湯気。
本当です。
湯気。
三欠状態。スケさんもきっと湯気出てたと思う。
そう
頭から。
もうそうだよ。もうなんか自家発電みたいな。
自家発電。いやすごい。いやいや。でも楽しかった。
でも楽しかったですね今回もね。
うん、
さあ、この間我々はステージが終わったばかりでございますが、
そうです。
お互いのスケジュールがもうさらにね、うん、それぞれの道。
そうです。
決まっております。それぞれの道を進むスケジュールが決まっております。まずは女優森律子の、はい。はい、舞台スケジュール、
はい、
お願いします、
はい、ゴールデンボールクラッシュという劇団に私所属しているんですが、そのゴールデンボールクラッシュが約1年ぶりに公演をやります。
1年ぶりか、
はい、ゴールデンボールクラッシュシャープ14、うん、フォーカスというタイトルです。
フォーカス、
はい、場所がですねステージカフェ下北沢亭という、まあ、ここ最近ちょっとそこでよくやってるんですけど、
知ってるよ
下北沢で、うん、はい、やらせていただきます。日にちがこれが大事、5月13日土曜日と14日の日曜日、2日間、
おお、2日だけ、
2日間で4回やります。
4回んだ。
そう、
どうどう、日ってことか。
そうです、
すげえな、
濃密な2日間。
行くよ。
あ、ありがと
う、みんな行くよ。
ぜひぜひ皆さんいらしていただければと思いますので、よろしくお願いします。詳細はゴールデンボールクラッシュのオフィシャルホームページまでよろしくお願いいたします。
もうね、あのゴールデンウィークが終わったらすぐゴールデンボールクラッシュですよ。
そうなの、ゴールデンウィークって聞いたらちょっと思い出せる気がするじゃん。
そうね、キンキンキラキラですよ。
そうなの、
暑い5月になりそうでございますが、
はい、
5月は私もありますね。
あ、そうですよね。
まずね、3月15日にいきなり決まったよ、う
ん、お、
憧れの老舗のライブハウス、
よかったですね、
嬉しいね、突然決まりました、うんうん、3月15日水曜日、
水曜日か
やるぞ、うん、
はい、
3月15日水曜日、場所は吉祥寺のマンダラ、
うん、はい、イエーイ、
大体30分ぐらいのね、あの出演になりますけど、う
んうん、
まあ音楽のね、ライブハウスでやっぱ育った人間としては、
うん、
やっぱこういうマンダラというね、うん、看板のもとライブができるというのは、
ね、
もう一曲だろうが嬉しいわけですよ。
私でも知ってますから
ね、吉祥寺のマンダラです、
うん、はい、
3月15日水曜日夜7時過ぎからスタート、
うん、はい、
7時ぐらいからと思っていただければいいかな。
そうですね、う
ん、それから、はい、ゴールデンウィークりっちゃんの舞台のちょっと前、5月6日、
はい、
これは池袋のフィールドというところに初登場、
はい、
5月6日はゴールデンウィーク明けの6日なんです、土曜日なんですよね、
うん、
そうそう、だからまあ世間的にはゴールデンウィーク中ってことですね。5月6日の土曜日、池袋フィールド。これは、浜田洋里さんをこの間、近所に見に行った時に、対バンで出てらっしゃったピアノ弾きの佐藤智美さんが、私に声をかけてくださいまして。だから本当、1回ライブ見に行くだけで、こんなに人脈がねっていうところがもう本当ありがたいですよ。ね。池袋フィールドというところで、この日は結構たっぷり1時間近くできるんじゃないかなと思います。
はい。
それから、お待たせいたしました。
はい。
6月18日、
うん、ほうほうほう、
札幌はムジカホールカフェ、
お、またやるんですね、
森律子千葉綾乃連れてきます。
行きます、
ね、この間終わったばかりの4日間のワンマンライブの内容をそのまま、
はい、そう、
札幌でお届けでございます。
やりますよ。
いや、嬉しいです ね。今回は我々も結構新境地に挑みましたんでね。
そうですね、
どんな舞台になるかと、
はい、
まあじゃがいも村でこの間やった時とは若干ね、うん、違うテイストになるかななんていうふうに思いますね、ま
あ、はい、
設備が違いますから。
そうなんです。
だから札幌は札幌のね、うん、楽しさを追求して、
はい、
ちょっとやってみようかななんていうふうに思ってるわけでございますよ、うん、
はい、
いやね、もう終わったばっかりでございますが、
うん、そう、
まだまだね、ガンガンやっていかなきゃいけないわけですよ、うん、芸人家業。
そうなんですよね。
でもまあ年に一度里帰りもできるからいいじゃないですか。
そうなんですよね、ま、
札幌ね、
必ず、まあ、ステージがあれば、ね、うん、家に泊まるんで、
いいよね、宿泊費用が浮くもんな。だいぶ
そう
違うですよ、それは。
そう、そうですね、うん、しかもあの無時間まで送迎付きだから。
あ、すごいね。
送ってくれる。
もうね、だってね、ね、飛行機代だけでほとんどいいわけでしょ、
は
い、
まあ、
あとは
ま
あ打ち上げ代ぐらいでしょ。
そうですね、いいですね、ご飯代もまあかからないんで。
まあそうだよね。 それはまあ大いに利用した
方が寿司付き。
うわあいいですね。
きっと私が寿司食べたいって言えば連れてってくれると思う。お父さんもお母さんも。いいです
ね、トリトンだトリトン。
そうそう。
あとね、はい、まだ日程は具体的に言うとみんな混乱しちゃうだろうから、うん、いいんだけど、
うん、
8月以降ね。
そうだね。
半年間かけて。
そう。
月1で。
そう。
中野区鷺の宮のジャガイモ村で、うん、プチワンマンやるです。
私やっちゃいますよ。半年間1ヶ月に1回
鷺の宮サーキット題して鷺先です。
鷺先
今名付けたんだけど鷺の宮サーキットワンマンですね、
うんうんうん、
もう月1でやって今までやってきた、まあ、寸劇なんかをちょっとリバイバルしてみようかなとも思ってるし、うんうん
はい、
新作も新曲もやってみようかなって、うんうん
はい、
だこれまでいただいたこのご愛顧への感謝の気持ちとして、うんまあ、月一でね、
はい
まあ初めて 見てくださいっていう方もたくさんいるしさ、
うん、
いっぱいいろんな種まきをね、
はい
うん、したいなと思ってまして、
はい、
8月以降でりーちゃんが登場する時もありますんで、
はい、ありますよ。
時々ありますんで、
ね、時々ありますよ。
もうぜひぜひスケジュールねまた公表いたしますので後日
はい、
その旨よろしくお願いいたします。詳細はいまだに更新されていない歌い人語るのホームページで確認してください。
未だに
もう全部一人でやってっから手が回んないんだよ。
もうライブ終わったのに。
まだまだ新宿歌舞伎町のライブ案内がトップだもん。やんなっちゃうよもうね。
まあ大変ですよね。
全然違うね。
ホームページね。
もうあれやこれやでかまけてたらね、もう全くそっちまで手が回らないですね。
かまけてるわけじゃないと思うんですけどね。
もう本当に大変。
大変ね。
誰かもう一人、なんかこうね、なんかこうね。
もう一人の田代。
そう、ね。まあね、全部自分でやっちゃうからこういうことになっちゃうんだけどね。
まあ、
まあ、まあ、電波を通じて漏らすことでもないですけど。そんな私ですので、ぜひ皆さんの支えが必要です。
はい、そうです。支えが必要だ、
ね、皆さんもライブに来てくれて、5000円して、うんくださって、
うん、
いやよかったよってちょっとでも笑顔でね、
うん、
言っていただけたらもう俺すっごいもう元気100倍だから。
そうだね、嬉しいですよね。
よろしくお願いします。本当によろしくお願いいたします。
お願いします。
CM ナットはスノーパラダイスをお届けしようと思います。はい、ということでね、
はい、
もうね、
うん、
いやもう昭和ミューがねすごい体力使うもんだからね、
そう
2人ともなんかこうなんだろうねこの放心状態のね
なんかね
すごい、やっぱりすごいでしょ、なんかこう体力と気力使う、うん、
すごい
一つのスポーツだよ、
ね、体扱ったから、
だからどんな風な仕上がりになってんのか早く聞きたいな、俺音
源聞きたいね、普通に聞きたいねこれ
ね、まあしかしですね、
はいはい、
無事にワンマンライブも4日間終わりましてですね、
はいはいはい、
改めてご苦労様でした。
お疲れ様でした。
そして皆さんありがとうございました。
本当にありがとうございました
という感じですね、まあ無事になんとか終わったような感じはしますが、
はい、
次の札幌に向けて また頑張ろうかなっていうところですけど、
そうですね、
いやもうリツコさんはねギリギリでしたから
ねえ、いや私まあもともとちょっと腰あんまし強いタイプじゃなくて
そうなんだよね、
痛めがちではあったんですが、うんうん、でもそれでもすごい久しぶりに結構大きく痛めちゃって、
うん、
ちょうど1ヶ月前くらいですかね、うんうんうん、最初それで、まあ、それでもまあ1ヶ月後だから、まあ、なんとか大丈夫だろうと思って、はい、
うんうんうん、
でまあずっと頑張ってやってきてて、
そうだね、リハーサル重ねて、
まあ最終日ですよね、
そう最終日の今回ねちょっと踊りがあるんですよね、
そうそうちょっと踊ってるの、
踊りのシーンがあるから、うん、そこでやっぱりさすごい使うんだよ体を、
多分ね自分ではねそんなに思ってないんだけど、うん、まあ想像以上に使ってるのか、
う
んうん、まあそれ以外にも結構動いたりするから、
そうだね、
私も、
うんうんうん、
だから
激しい動きが多い
ちょっとあるんですよね、うんうんうん、だからまあまし多くは語れないけど、
そうそう、うん、
そう、それもあって日曜日にの最終日、
最終日のリハーサル入り時間の直後だね、
そう入り時間、まあ、入って劇場入りまして、う
ん、はいはいはい、
ちょっとご飯食べて、
そうだね、
したりして、まあ、座ってたんですよね、
はい、
そしたら、
うん、
でちょっと立とうと思って、あ ってちょっとあってなって、うん、あれこれ大丈夫なタイプのやつかこれ大丈夫じゃないタイプのやつかなみたいな感じになって
俺その瞬間ずっと見てたもん、あれと思って
これ大丈夫じゃないやつだなみたいな感じになっちゃってい
やーすごかった
な。そう初めてぎっくり腰にぎっくり腰重ねたの初めてだった、
はあはあ、
人生で
ほうほうほうほうほう
ねえ、いや大丈夫かなと思ってちょっと冷や汗かきましたよね。
いやでもね地元でいい病院がもうすぐ近くにあって、
そうなんですよ。それもねまあ本当は午前中でね締め切りだったんです
よ。そう、
まあ、それは
もう時刻は午後差し掛かってたから
もう12時過ぎてた過ぎてたから、うんうん、で、まあ、それ知らずに、はい、普通に、うん、すみません立ち上がれなくてこれから本番なんですけど、うんうん1回だけでいいんでやれるようにしてもらえませんかって言ったですよ。
だって歩くのだってねやっとだったんだけどこれはどうなるかなとちょっと思ってもうこれはね天にもう運を任せるしかないなっていう状況まで来ましたけど、
そしたら、うんまあ、全部施術してもらって終わった後に先生に、はい、いや本当はね今日午前中で終わりなんだよ、うん、あそうだったんですかすいません、いやでも君悲壮感漂ってたから断れなかったよねって言われて
悲壮感漂いすぎだった
漂ってたからそんなつもりなくこう笑顔でね喋ってたんだけど、
はいはい、
まあ、ただ、まあ、曲がってますよね、あの立てなかったからまっすぐ、
うん、そうだねよくまあ本番できたよなあの状態で、
いやすごい緊張、
まあ、今だから話せるけどね、
そう今だから話せる話なんですけど、まあ、そんなことがあって、
う
ん、
もうこの番組聞いてらっしゃる方で最終日のね2月19日の回をご覧になった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど
そう本当です
ねもうやばい、あのラッキーガールさんいましたね、
ラッキーガールさんいましたよ、
ラッキーガールさん最終日
そうい
ました、何日か何さんがいましたけど
です
が、ね、来てらっしゃって打ち上げにも参加してくださって
面白かった、
いやもう超面白かったよ今日、だからそれのリスペクトでショアミューの中でエマニュエル夫人かけたんで、
そうですよ、
あの人エマニュエル夫人のことをカメレオン夫人って言ってたんであれなんだっけあのカメレオン夫人、いやそれはなんか竹の椅子に竹でできた竹細工の椅子に座ってるって、
そうなんか大きい ね椅子
があれに座ってるのあるじゃん、なんだっけカメレオン夫人だっけっていやエマニュエル夫人ですよ、いや
それで分かったのタッシーだけだから
もうすっごいびっくりした、
ね、誰誰
びっくりしましたね
カメレオン、
カメレオン夫人なんてお前の何の魔の使いだよお前、それ
そう本当面白
い、ライダーの怪人だな、
あとイカゲソ食べたら頭が良くなるって言ってたから、
イカゲソ食べたら頭が良くなるっていうことをなんかしきりに言ってて、
そう
それヤフー知恵袋で見たら完全な迷信だというベストアンサーが載ってて
そうあれ面白
い、今まで私何だったのみたいなことなんか言ってましたけど、
すごい面白かったですねさすがですよ、もう勝てません
ねえ、うん、めたくそ面白かったですけど、
面白かった、
まあでもなんとか無事にねこうして
そう
終われたからよかったよ、
ほんとほんと、うん、
まあ、次札幌に向けて頑張っていこうかなと思います、
鍛えますもっと、ね、
ぜひぜひよろしくお願いいたまし、ね、おいたまし、
いたまし
もう全然ろれつがだんだん回ってこなくなっちゃいました、今日はだからショアミューがあって、りっちゃんショアミューこの初体験で相当なこのカロリーを消費するコーナーなんだなということが分かったと思いますけど、
本当に
とても楽しい。15時から16時ぐらいまでも今日その辺りの曲をメドレーで流す、1曲ずつちゃんとフルコーラスで流す音源が今日流れてたね、
流れてた、
我々が番組始める前直前にずっとそれ1時間ぐらい流れてたけど、あれ平成も入ってんだよ、
そう入ってた、
ヘセミューになってんだよ、
ヘセミュー、
もう俺ヘセミューもかけたい時があんだよな、
ヘセミュー
そうだ、ショアミューに混じってヘセミュー入ってたから、あずるいなもうこれと思って、
いや昭和に限ってないからでしょ、
ね、まあそうなんだけどさ、もともとまあ限らないんだよね、
まあ、ヘセミューね、うん、平成元年ぐらいだったらいいんじゃないですか
ねえ
64年ってこれ
そうだ1988年なんだけどさ、
ヘセミュー
って、まあ、なんかこう割り込ませちゃったりしたいななんて思ったりもするんだけど時々、
そうですよ、ね、
でもそこがな俺のその気真面目な何、
確かに
ないとこだね、
まあでもそれでくくってるからね、うん、それの良さがありますよ、
まあ、くじけずに頑張ろう、
かけられない良さが
ね、うん、今日はひょっこりひょうたん島も聞いたからね、
よかった、うん、ひょっこりひょうたん島よかった、
もうくじけずに前に行くよ、
そうだね、
うん、ということで、
はい、
さあさあもう6時過ぎたよみんな
ね、
もう6時8分だね、
はい、
トワキン4時間の折り返し地点でございます、はい、次のコーナー行ってみましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします、はい、月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております、うん、金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ主題歌を音楽の側面から検証する、いきますよ、はい、私としての徹底的にテレビテーマ通称 T7 をお楽しみいただきます。
ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
T7 のお時間でございます、はい、お待たせいたしました、はい、まあ1月まではね海外ドラマみたいなことを、うん、スーパーマンやったりバットマンやったりという感じで盛り上がりましたけれども、そうそう、うん、2月からはですねまたちょっと打って変わって、うん、子供向けテレビ番組、懐かしの子供向け、うん、テレビ主題歌をこう取り上げても日本のアニメ、
はい、
ね、うん、つってもだいぶ古いところやってまして、だってこのコーナーは80年代までをやってるから、うん、80年代以降やってないんですよ。
そうです、
ね、またそのこれのこのきめ細かい性格がね災いしてるわけですけど、60年代70年代中心にね、うん、こうしてやってますが、最近お届けしてるのはもう本当にマニアックというか、はい、知る人ぞ知る系ですよね、
はい、
すごいですよ、うん、2月は怪盗ラレロ、
そうられる私の時だ、
そう、うん、飛び出せバッチリ、
うん、
ドッキンコ、
あ
一体何をやってるのか分かんないですねラレロバッチリドッキンコっていう、なんかよく分かんないです
。あ、すごいなんかいい、なんか ね
しかも大体ソフト化されていない、
あそうね、
あまり見た人がいないとい いない、
うん、
そういう系を今日もご紹介しようと思いますね、うん、はい、今日は、うん、ラレロバッチリドッキンコと来て、
うん、
プッチ、
そうかわいいよねこれ
今日ご紹介するのは1969年3月31日にスタートして、はい、その年の、10月4日に終了して、
はい、
ただ帯アニメ、
帯、
ああ、月曜日から土曜日の18時55分、
うん、
夜6時55分から夜7時までの5分間だけの番組、はい、
そう、
これが月曜日から土曜日で帯でやっていた、
はい、
俺は知ってるはずなんだよね。
ああそっか、そうですよね、
思いっきり知ってるはずなんだけど、まあ3、4歳だからまだ覚えてないか、
うん、まあそうですね、
3歳か覚えてないな、うん、4歳でやっと帰ってきたウルトラマンで記憶があるぐらいだから、うん、これはないな、
うん、
で、今日紹介するのはその番組、そばかすプッチ
ー、そばかすプッチ
ー、すごいな、かわ
いい、
そばかすプッチーでございます。
はい、
5分間の番組、
番組 ね
目玉が大きく、
う
ん、
そ
ばかすが印象的な少年プッチー、
うん、プッチー、
OK プッチー彼はまだ子供だが、
はい、
悪を憎み、
ほう、
正義を愛する、
ほう、
冒険児、
冒険
児、
ね、はいはい、
冒険児であります、
はい、
プッチーの仲間は、うん、のろまな怪獣ネタロウ、
え、どれが
ネタロウ、
これが怪獣なのか、
そうだ、うんうん、この竜みたいなやつだな、首の長い、
私には犬に見えた、
ネタロウ
ネタロウ ね、
うん、それからせっかちなオウムの眼光、
うん、
なんでオウムが出るんだろうな、これ系のアニメっていうのはな、
そうだね、
オウム多い、うん、せっかちなオウムの頑固、
うん、
だからノロマとせっかちっていう相棒を従えてですね、
うんうん、
彼はミルクを燃料にして陸海空を移動するミルクカップ型のスーパーマシン、カップ号で世界を駆けます。
はあ、これがそう、
ミルク、
おー、
牛乳がね、
うん、
燃料だという、
なるほど、
すごいですね、
いいですね、
その日のうちにもう燃料使い切らないとちょっと衛生上大丈夫かって話だよ
ね
こぼしたりしてさ、こぼして拭いた雑巾は最悪だよ、
そうだね、それは最悪だね、
あれほどもうきついもんないよ世の中で、
うん、そうだね、
大丈夫かなプッチーっていうところなんだけどね、
うん、
そんなプッチーたちの前に立ちはだかるのは、
はい、
欲張りな悪の天才、うん、ワルジーだった、
悪の天才、
悪の天才ワルジー
すごいね、ワルジーは、
ワルジーやばい、
悪の天才、面白い、
悪の天才、
はい、
ね、
はいはい、
すごいじゃないですかっていうところまでしか分かってません、
悪の天才っぷり知りたかった
全然分かんない、
いやどんな天才だったの、
何話が何ていうタイトルかも結局調べることができなかったな、
あそうですか、本当に 分かんないんだね。
そうなんだよ、月曜から土曜で、
う
ん、こんだけ、
まあそうですね、
6ヶ月ぐらい続いてるから、
うん、
確かに、165話あるのかな。
はあ。
うん。青木隆原作作品のアニメ化で、うんうん、初めての国産の、うん、この帯アニメっていうやつなんだって。
あ、そうなんですか、
うん、初めてらしいよ、こういう月から銅の帯アニメっていうの。
帯をやったのがこれが初めてなんだ。
そう国産ではね、もともとね海外アニメの枠だったらしくて、うん、でちょっとほら舶来風な絵柄ですよね、
うん、ですね。
りちゃんがね資料見ながらね、チキチキマシンみたいな絵柄だなみたいなこと言ってたけど、うんうん、確かにちょっとね外国っぽい絵柄にも見える。
見えますよね。
うん、うん。でこれ明治乳業という会社、まあ、いわゆる今の株式会社明治、うん、
はい、
こちらが、一社提供のスポンサーでしたためにですね、本作では牛乳をエネルギーとする陸海空のメカ、はい、カップ号が登場と。
わかりやすい。わかりやすい。
これがだからサントリーさんとかになるともうビールが燃料だとか、
うん、もう子供じゃダメじゃん、もうもはやそれはさ。
ビア号みたいな。うん、キッコーマンさんが、スポンサーだった場合は醤油、ソイソース号みたいなのが登場すると
なるほど
いう感じですね。
いやでもねちょっとそうかなと思いましたよ
私。あ、そうなんですか。
そのミルクが燃料の時点でこれは、はい、ってちょっと思いました。
あ、もうさすが T7 でずっとこう渡り歩いてるだけあって何かこの大人の需要的な気の回し方がね、うん、
はい、
だいぶ森リツコも板についてる、板についてまいりました。
ワルジーがついて
る。ワルジ
ーワルジーですよ。
ワルジーね、うんうん、これすごいですよ。
はいはいはい、
まあ、そばかすプッチーというね、うん、正義の子供でございます、
うん、
で後にですね、そうだな、はい、4,5 年後にデビューすることになる愛崎真也さんという歌手、うん、
名前知ってます ね、
アイドルですけれども、うん、愛崎真也さんという歌手はですね、
はい、
プッチーのような小柄な体格で、
うん、
まあ、小柄な体格で顔にそばかすがあったんですね、
うんうんうん、
なんでファンの方々から愛称でプッチと呼ばれてたらしいです、
うん、そうなんだ。
アイドルのニックネームにもなるぐらい、まあ、当時はこう浸透してたんでしょうね。
そうです、まあ、毎日やってたんだったらでもそうですよね。
そうだね、だって子供たちがこう楽しみにしてる時間になるから、
うん、そうですよね、
夜7時という、
うんうんうん、
だからここからまあナイター中継が始まったりだとか、まあ、いろいろこうあるんじゃないですか。
そうです、
ね、いろんな番組がゴールデンタイムに登場するわけなんですが、うんうん、それの、うん、まあ、枕としてだね、このそばかすプッチーが毎日のようにお茶の間にあったと、
うんうんうん、
ただ原版のソースが今どこにあるか分からず、現在まで再放送やソフト化は一切されていないということです。
まあもうないんでしょうねきっとね、
うん、ちょっと時間的に動画を今日見る時間がなかったんだけどね、なんかあるっぽいはあるっぽいぞ。
あ、そうなんですね、
うん、再放送だって5分だからな。
ねえ、5分だもん。
まあね、でもね、
いや見たか
った、保存されていれば見れたんでしょうけれども、うん、再放送やソフト化がされていないという、まあ、先週もなんか先々週もそんな話をしたような気がしますけど
そうですね、
うん、ここ最近はこういった番組ね、うん、紹介してますから、だから知らないなっていう人が大半なのかもしれませんけども、うん、中には知ってるよもちろんプッチーでしょみたいな、
うん、いる、います
よ、ことを言ってらっしゃる方もいると思いますよ、
うん、
で主題歌ですが、
はい、
これも T7 初登場のお名前だと思うんだよね。
うん、
作詞が池野文雄さん、うん、作曲が笠井美希夫さんですか、
はい、
ね、ちょっとこれまで T7 でも紹介したことのないようなお名前ですが、うんうんうんうん、歌っているのが富士ジュニア合唱団、
はい、
要するにこれ富士テレビがずっとやってたんです、
そういうことですかね、
富士テレビでずっとやってた番組で、その富士ジュニア合唱団、
う
ん、ね、アンションのこのお抱え合唱団がいたんですかね、曲に
いたんでしょう ね、
ね、
うん、
どんな曲かっていうことでもこれ結構子供たちのジュニア合唱団だから、
う
ん、
そうですよね、子供の、
そう、
歌ですもんね、
これまたすごいですよ、うん、愛らしい感じがしますね、
はい、
それでは1969年の月曜日から土曜日の夜に5分間だけ毎日帯で放映されていたというアニメ、
はい、
ね、結構幻系のアニメですよ、そばかすプッチーの主題歌聞いていただきたいと思います。
プッチー、
1分未満なんですけどね。
あ、3番まであって
3番まであるんですけど、あっという間に終わるという
ね。かわいい。
プッチプッチしてるでしょ。ちょっとプチプチしたくなる。プチプチ
して、かわいいね。
すごいですね。これはかわいいですよ。何人ぐらいかな。10人いるか。うん。4、5人ぐらいにしか聞こえなかったですよね。ね、2、3人か4人か。
そんなになんか、そうですね。
ね、
うん、
大合唱団ではないですね。
そうですね。
でまた編成がシンプルなんですよね。まずベース。
うん、
ね、でドラムも、ほとんどスネアだけ。
あ、そうですね。
ね、
う
ん、それから木琴、うんうんうん、で、オルガンがいますね。
オルガンか、これか、
うん、ティルリロ、うん、ね、これオルガンですね、
うん
うん、という非常に少人数編成でレコーディングが行われている割にはあんまりスカスカしてない、
う
ん、
あ、そうですよね、う
ん、これ2ビートだね、これワンツーワンツーワンツー、だまあ変な、まあ、ちょっとカントリーのリズムでもあり、
はあ、
うん、多少なんかディキシーランドジャズみたいなところもありっていうところで、うん、
うん、かわいい、
かわいい、
木琴の音ってやっぱ可愛らしくなるんですよね、
コロコロしてるよね、うん、この時代、まあ、この間もドンキッコや飛び出せバッチリもそうだったけど、うんうん、やっぱ木琴はなんかこ う、ね、いい味を出してるっていう、うんうん、これはだから定説だったんだろうね。なんかこう可愛さを出す
のに
キュートさを出すものとしてだいぶあの重宝されてたんじゃないかなと思うんだよね。で木琴でもさ、もういろんな木琴があるじゃん。なんか足でこう固定して、もうなんか2列か3列ぐらいあるやつあるでしょ。
あるあるあるあるある、
ね、それじゃなくて、それとはまた別にもうドレミファソラシドドレミぐらいしかないよ、なんかこう小学校で配ってるようなさですとかもあるじゃないですか。あれでもだいぶ愛嬌のある音が出てくるんだよね、
うんうん、
でもこの頃だからどんな感じの木琴がね、どういう風に導入されていたのかなっていうことをね、うん、あんま考えたことないからさこういうのをね、丹念に聞いてみると面白いですね、
うん、そうですね。
で、あのマイクで撮ってただろうから、
うん、
この何、ギターのようにコード、ベースのようにコードをつなげてそこで直で音を出すっていうことではなかったと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、でオルガンや、まあ、このベースも多分、うん、アンプにマイクを立てたりだとか、うん、ね、うん、ラインで撮ってたっていう感じじゃなくて、そうなってくると、うん、あのレコーディングの距離感ですね、マイクと木琴をどの距離でやるか、 あんまりね、コロコロさせても邪魔になるっていう、
ね、あ、うん、でも木琴だと一箇所からとか音が出るわけじゃないじゃないですか、それぞれの音で、
そうだね、だから両側から撮ってる可能性があるかな、
ね、
木琴のレコーディングって俺全然現場見たことないから分かんないんだけど上から撮るのかな、下から撮るのかな、マイク、
どうなんですかね。でも下にこう筒があるじゃないですか、う
ん、あれはなんかビブラフォンみたいな鉄筋とかじゃないかな。
あれ木琴はないか、うん、そうか、ないです、失礼しました、
ない感じじゃないかな、
普通に木を叩いて出るんだもんね。
そうそうそうそうそう、だ、ね、だからどちらかというとマレットが当たる、アタックするところに近いところにマイクを立てるのが一番いいのかなという感じがするね。
大変だな。
そう。
ね。
ね。だスネアもバランスとかさ、これ、すごいよく考えないと、音が音を殺し合っちゃうんだな、これ、ね。最後チャンがオルガン、そこはもうちょっとアタック強くね、
うんうん
うんうん、やってるっていう、いろいろな、このこれだけでもだいぶオーケストラのバランスがこう、うん、見れるんだよね、うん、で指揮者がいたのかいなかった、いただろうね、子供たちを歌わせるから、
そうです
よね、うん、60年代だ、この頃歌ってた子供がじゃあいくつぐらいだ、だから俺より 10個ぐらい年上の子たちだろうから
ね、そうですね、
60歳ぐらい、
はあ、そうだよね、
うん、
まあ面白い、
そばかすプッチ録音した同窓会みたいなのが今開かれてたらすごいよ、これ。
そうですよ、
それはそれでロマンチックですよ、
うん、みんなでこれ歌って終わるっていう、
そうねえ、富士ジュニア合唱団の同窓会みたいなのあるかもしれない、
あるかもしれない、
いろいろミュージシャンミュージシャンに一人一人ドラマがありますからね、
そうです、
うんうん、なかなか面白いところまで想像できちゃうわけなんですよね
、はい、
今日は1969年に放映されていて、はい、まあ、現在はちょっと見る機会がないと言われている帯アニメ、うんうん、
はい、
当時の帯アニメ、月曜日から土曜日、うん、 69年に放映されていたという5分間のアニメ、はい、そばかすプッチをご紹介いたしました。以上、タッシー田代の徹底的にテレビテーマ、通称 T7。 また来週もどんな、ね、懐かしいアニメが登場するか楽しみにしていてください、うん、はい、夢があるからさ、僕は